それでは問いの40に入っていきます。宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引予報の規定によれば正しいものはいくつあるかという個数問題ですね。正しいものに丸をつけましょう。でなお、この問いにおいて宅地建物取引士は事務の禁止の処分を受けていないものとするということです。これちょっと波線入れておきましょう。事務の禁止の処分を受けていないものと。で、足のあですけれども、2つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い、繰り切ってください。都道府県知事の登録以外を受けることができないと書いてありますけれども、誤りということになります。で、2以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県知事のうち、いずれか1つの都道府県知事の登録のみを受けることができるということなんですね。別に先に受けた方、後に受けた方、かかわらず、自分で選択できるということですね。ただし、1つの都道府県知事の登録のみを受けることができるんだということになります。では次です。足の2ということになりますけど、足の2ということになりますけれども、宅地建物取引士はその登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に変更の登録の申請と合わせて宅地建物取引士の書き換え交付を申請しなければならないと書いてありますけれども、勤務先の名称を波線入れてください。で、書き換え交付切ってください。変更の登録の申請はしないといけないんですけれども、書き換え交付の申請はいらないということでしたよね。書き換え交付の申請がいるのは、氏名、住所を変更したときということになります。したがって、誤りということになります。では、足のうです。宅地建物取引士は、宅地建物取引士等が効力を失ったときは、効力を失ったときに波線です。速やかに波線です。宅地建物取引士をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならないと。返納に波線です。いずれも正しい記載ですね。取引士は取引士が効力を失ったときは、速やかに交付を受けた知事に返納しなければならないということですからね。端の上は丸ということになります。では、足の絵です。宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができるということですが、その通りですね。まあ、上からなぞってきますけども、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在と、事務所の業務に従事と、登録の移転、申請をすることができるでしたね。できるも波線ということになります。したがって正しいということになります。そうしますと、上から順番に××〇〇です。正しいものはいくつあるかという設問ですから、うとえですね。これ2つが正解と、2番が正解しということになります。